こんにちは、高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科の中道です。
情報4年の市並です。
市並さん、久しぶり
ですね。お久しぶりです。
なかなかこう夏休みにはなったものの、はい、ね、今年は特にちょっと行事の関係でね、行事の関係というか、校舎が改修されるという、
はい、
うちの学校としては念願の改修なんですが、まあそのおかげと言いますか、その関係で、8月の頭少しは授業があって、で、夏休みに、なったばっかりというか、なって、ね、はい、2-3週間で、市並さんは、インターンシップですか、
はい、
が終わりました。
終わりました、
はい、もうご苦労様です。
はい、ありがとうございます。
どこに行かれたんですかね。
ですね、福井市内の、AI テクノロジーっていうプログラミングを主に、やってて、気象庁とか、そういうお役所にもそのプログラムを納めてるようなところに行ってきました。
で、どういうお仕事をされたんでしょう。
仕事をするっていうよりかは、プログラムを作ってる会社はどういう風な流れでこう作ってて、最後そのリリースするに至るかっていう工程を学んできました、
なんかこう実際にそのプログラムを組んだわけではない。
組んであるものをなんかその自分の思うような機能に回収するっていう作業をやったんですけど、ただ回収して終わりならいいんですけど、実際にそのちゃんと回収されてるかっていうのを確かめないといけないんですよ。
こう自分がこう変更プログラムを変更したことがちゃんと実際に変更されてるか、いわゆるプログラムを実行したときにちゃんと変更されてるかと、
はい、それを自分じゃもうちゃんとなるって分かってるんですけど、他の人にちゃんとなってるがって一言で終わらせるわけにはいかない
なるほど、
はい、でなんかチェックリストみたいなのを作って一個一個動作させて、エビデンスっていうんですけど、その証拠としてなんか画面をこう貼っていくっていう仕事を言ってました。
なるほどね、はい、今は、いろんなところでこう製造者責任とか、はい、その説明責任であるとか、そういうエビデンスっていうかね、残さないといけないということを言われてますよね、はい、だからそういう企業っていうのはそういう努力をしてすごくこう細かいところまでチェックしているにもかかわらず、ミスがね起こってしまうと。
人間の作ったものですから。
そうだからある程度こうわけの分かってる人が使うのであれば、そのミスやなんていうのかな、その人為的なものも含めて想定できるんだけど、使う人がね予想外の使い方をする場合なんて。
そうなんですよ ね。
話ちょっと違うけど、この間テレビを見てまして、で探偵ナイトスクープっていうかね、関西の番組 で福井でももう今放送されてるんだけど、でそれのね総集編だったのかな、で以前にも実際見たことがあったんだけど、リカちゃん人形やったかな、バービーちゃんかどっちか忘れてたけど、人形の足を舐めると苦いって知ってた。
そんなマニアックな話は知らない、
でね、僕はその番組見てる時に、そうじゃないかなと思ったんだけど、で実際にはその製造元に連絡して、すごい舐めるともう戻しそうになると、それぐらい苦いと。でなんでですかって聞いたら、やっぱ子供が口の中に入れることを想定して、口の中に入れると苦いでしょ、もう入れなくなるじゃん。そうすると飲み込む事故がなくなるでしょ。
意図的に。
そう意図的に、で体には害のない、そういう苦い成分を塗ってるんだそうです。だからそういう人形の遊び方で足を舐めるっていうのは普通の人はしないかもしれないけど、対象となる年齢、例えばほら おもちゃでも対象年齢が6歳以上とか書いてあるけど、4歳や5歳の子でも遊んじゃうわけで、その時に そういうことを想定して対処している、
うんうん、
だからそのさっきのそういうプログラミングにしても、例えばこれからいろんなもの製品が出てくるけど、はい、そのある程度使い方の分かっている人であればこういう使い方をしてこういうことが起こりうるっていうのが予想できても、うん、ね、まさかそんなことしないだろうっていうことをされちゃうとそれはね、うん、でも今はそこまでなんていうのかな、カバーするっていうか、あの想定していろんな商品を作ることを求められるっていうかね、うん、だからそのためのまたエビデンスであるわけで、こちらではこういうふうなことをちゃんとしていましたと。そうそうそうそう、だから私たちの責任ではないですよっていうのを、
そうなんですよ、
ね、うん、いやでもまあそういう経験ってまあなかなかできないし、まあ、僕なんかはその学校の他で働いたことがないので、まあ、アルバイト程度ですからね、
うん、
だからまあ高専の学生さんのそういうまあインターンシップっていうか工場実習のね経験っていうのは、その19っていうかまあ4年生の時期にできるっていうのはすごくいいことかなと、うん、まあ僕なんか年は食ってるけど、そういう経験からするとやっぱりみんなはいろんな経験ができるので、
うんうん、
まあ高専のまあ一つの良さっていうかね、うん、とは思うけどね、うん、いやでもご苦労様でした。1週間、
はい、6日間、
うん、6日間ね、はい、うん、まあ高専の場合は4年生が一番大変でね、そういうのもあってまた後期から授業もあって、で、ね、そろそろ進路も決めないと、ね、いけないし、まあその進路を選択する一つのなんていうのかな、その指針となるようなのが、まあ、そのインターンシップっていうかね、うん、だとは思うんですけどね、うん、で数学の日はもう、まあ、久しぶりの、まあ、収録というか、はい、ね、2,3 週間ぶりなんですが、前回は、単位の話ですよね。まあ、何割何分何厘とか、10倍100倍というのを、うん、まあ、ヘクトとか、ね、なんか10分の1だとデシとか、ね、いう話をしてたんですけど、例えばその、まあ、単位でもうちょっと分かりやすい単位というと、例えば速さの単位、
速さの単
位、速さの単位って言ったらどういう単位かが思い浮かぶっていうか、
キロメートルとかそういう単位ですか、
うん、単位で速さだとメートル毎秒、
はい、
うん、時間で割らないといけないね、はい、でそのまあメートル、それから普通はまあ秒が基準になる、うん、でまあ、あとキログラム、メートル、秒っていうのがまあ基準になる、普通はね。で速さっていうのはメートル毎秒なんだけど、距離、道のりを時間で割る、
うんうん、
で一波さんは例えばそのミーハージ、
はい、やりましたね小学生の時。
で僕はそれで習ってないのでよくわからないんだけど、なんかハージキとかミーハージっていう、まあ、同じことらしいんだけど、
ああ
だから速さ時間距離か道のり、速さ時間かなっていうだけのことで、うん、だからなんか円を描いて、
はい、
上真ん中とで下をまた半分にするのかね、はい、僕それがよく分からなくていやそんなことよりメートル毎秒なんだからメートルを時間で割れば速さでしょっていうことでしょ、
はい、
だから実際は速さはその道のり距離を時間で割る、うんと式を変形すれば、道のりは速さかける時間、
はい、
でまあそっちの方がまあ多分、うん、分かりやすいかなとは思うんだけど、で他に例えば面積だと平方センチメートルとか、
はい、
平方メートル、まあこの間はR っていう久しぶりにね、
はい、
ヘクタールとかっていう
話
ね、
はい、
うん、もう僕も本当にもう何小学校以来じゃないかっていうぐらいの、うん、単位を久しぶりにね口にしましたけどその平方メートルっていうのは結局長さかける長さで面積が出ますよとか、まあもう一つかけてやると、まあ、立方メートルとかになって体積が出ますよと。でそうなるとその単位っていうのがなんていうの、その式そのものメートル平方メートルっていうのはメートルの2乗って書くけど、それはメートルかけるメートルですよと、つまり長さと長さをかけてますよという、 ね、そういう、市並さん何かその今まあ速さとか面積を出しましたけど、何かその何かと何かをかけて新しいものができる関係って何か他に思い浮かびます？
はい、何かと何かをかけて、た例えば何ですか？
例えば何でしょう
例えば
そういうのまあ言っちゃうと他にまああれもこれも出てくる。例えば濃度とかね。
濃度。
濃度。まあ人口密度、うん、濃度。だから何かと何かをかけて新しい何かが出るっていうのは、その割り算の関係にも変形できるでしょう。
あ、はい、
さっきの速さと時間と道のりもそうだけど、道のりはっていうと掛け算の関係だけど、速さはっていうと割り算の関係になるじゃない。だから、まあ面積なんかも、面積なんかはまあ面積っていうと掛け算の関係なんだけど、じゃあ面積と例えば一辺が分かっていればもう一辺が分かるっていうのは割り算の関係になるでしょ。で例えば濃度っていうと、まあ割合だから、例えば食塩の濃度が例えば 5% だとすると、例えば 100g 中に 5g の、ね、食塩水の中に 5g だけ、まあ、食塩使用が入っていると。そうするとまあ濃度っていうのがその溶液中のその物質の量っていうなるでしょ。そうするとこれを掛け算の関係に直すことができるでしょ。割り算だったらそれは掛け算の関係に直るでしょ、
うん、はい、
食塩の量は濃度かける全体の量ってこうなるでしょ。でそういうのって他にありますかっていうことなんですよ。
そういうの、そういうの、
だから多分割り算の関係で考えたら、さっき言った速さとか濃度っていうのは元々が割り算の関係で、でそれから掛け算に直す方が分かりやすいっていうかね。
なんか今の濃度がすごい頭の中回って、
そうそうそう、だからその例を言うとその例で割とこう影響されるとか、うん、なかなかこう難しいんですよ。さっき僕ちょっと口走ったけど、例えば密度なんかもそういう、例えば人口密度だと、例えば1平方キロメートルあたりとかの人口とか、
はい、
ね、つまり単位広さあたりの人口、
うん、
それ割り算の関係だけど、
はい、
それは掛け算の関係にまた直すことができるよね、
うん
うん、で今のそのまあ速さとかその濃度とか、うん、でまあ密度っていうのは、密度もその同じような形で単位あたりの量が出てる、まあ、だからそれは割り算で関係が出てくるんだけど、でそれにその例えば面積をかけたら人口が出てきますよとか、うん、全体の量をかけるとその物質の量が出てきますよとか、時間をかけちゃうと道のりが出てきますよっていう関係になるよね。で全部同じ構造をしてるっていうか、同じ関係になってる。だからその単位何とかあたりの量っていうので、それが時間あたりの距離道のりなのか、その 1g 中の何とかなのかとか、うん、1平方キロメートルあたりの人口なのかっていう、そういう単位あたりの何とかっていう、でそれを例えば式で書いたら、さっきのその見端とかその丸書いて半分に割ってとかっていうよりも、例えば、y イコール、まあ、どれを基準にしてもいいけど、y イコール、例えば、うん、まあ、x、a 分の x でもいいし、x 分の a でもいいけど、なんかそういう式で書ける。で、もしくはそれをこう変えると、例えば、y イコール、ax、a っていうのがその速さなら速さとすると、y、道のりは単位時間あたりの速、まあ、距離かける時間。で、y イコール、ax っていうような。でその y が道のりで、 x が時間で、 a がそういう、まあ、変化の割合っていうふうにはなっていくけど、単位あたりの何かの量で全部そういう関係で書けちゃうから、 僕はその見恥で覚えるよりは式で書いて、まあ言葉でもいいけど、なんか式で書いて、で例えば割り算が、まあ分かりやすかったら割り算なんだけど、それを変形すると掛け算にもなるし、うん、だから3つの量の関係なんだけど、そのうちの2つが分かったら1つが分かる。でそれを覚えるんじゃなくて、自分で1つの式からもう他の式に変形ができる、その方が簡単じゃないかなと僕なんか思うんだけど、
小学生の間なんかその公式を飲み込まされるだけっていうか、うん、その1個の式が与えられて変形したらこうなるでしょっていうのがいまいちわからないっていうか、
うんうん、あのね、確かにね、年齢的にそういうのが理解できる年齢とかっていうのもまああるんだけど、まあ慣れっていうのもあったりして、例えばそういう、それが理解できる年齢にも達してるのに、そういう考え方を知らないと結局そういう考え方ができないままになって、結局これを覚えればいいんですかっていうような質問をよくされて、いや覚えてもいいけど、でもこれは覚えなくてもいいでしょって思うんだけど、でも結局的に先生それを覚えたらいいんですねって言われるとちょっと悲しくなるなみたいなね。
高専来てからですね、やっとなんかその変形してこういうのが出るとか、うん、問題に合わせて式を変形して使うとかっていう考え方ができるようになったの、
うん、
小学生の頃からすればいいと思います、
うん、だからまあそのどの学年からするかっていうのは分からないけど、例えば逆にまあ中学校ぐらいでもそういう考え方を後で聞けば、あそうなんだ
そうそうそうそう
あれもこれも全部同じ式で、
うんうん、
ね、ちょっと変形すればできるんだとかね、でもっと言えばそのあ全部 y イコール ax なのか、
なる
で a っていうのがいわゆるまあ変化の割合っていうか、まあ、単位当たり量のなんとか で x がまあ時間とか面積とかなんとかってで y が出てくると、でその一つの式から、まあ、じゃあ x はとか、じゃあ a を求めましょうとかっていうことは、割とこう計算としてはそんなに難しくないわけなんで、うん、だから掛け算とか、まあ、割り算とかっていうのはいろんな計算をするけど、その、まあ、構造であるとか関係みたいなものをちょっと気づくと、うん、いいんじゃないかな。で特にまあ、僕らはっていうか、その数学の先生はどちらかというとそういう式を使いたがるけど、高専とかだと、まあ、工学系の専門分野がバックボーンにあると、まあ、さっきのようななんかこう単位、その x っていうのはその単に x じゃなくってちゃんと時間であるとか、なんかそういう量であるとかっていうのが具体的にあるわけですよね、うん、だから もっと考えやすいんじゃないかなっていうかね、うん、そうするとそのメートル毎秒の意味が分かってきて、まあ実際もっとね勉強するとそれは微分とかになってきてちょっと意味合いも変わってくるけど、まあまあ最初のうちはやっぱりその意味で割り算だなとかね、っていうのが分かってれば、結構式っていうのは文字式っていうのは実は便利な、
なるほ
ど、で割とこう構成に入ってきて文字が分からないんですよねっていう子が多いんだけど、
そうなんですか、うん、
簡単なのになって思うんだけど、うん、まあなかなかそのね、ちょっとしたこのきっかけっていうかね、だとは思う、うん、だからまあ一並さんもさっきのように高専に入ってからそういう考え方ができるようになったっていうか、まあ逆にそれを知って、あ楽だなと思って、
はい、
うん、ね、だからそういうふうにちょっと、まあ、特に中学生の子なんかは勉強してくれると数学もねまたできるようになっていくんじゃないかな、またできると楽しいし、
そうですね、
ね、うん、まあ前回のその単位からちょっと今回の単位はもうちょっと具体的になって、はい、まあその数の単位というよりは量の単位の話をしましたが、まあ、そういう同じような関係ってもっと他にもあると思うので、ね、またこれを聞いてるみんなはまたそういうのを探してみてもいいかなと思います、はい、ということで今日は、まあ、前半の話はねインターンシップの話から、はい、まあ、後半数学の部屋というかね、はいはい、じゃあ今日はこういうことで、はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。